新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の18日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカコインベースが上場目論見書の修正版提出、約1億1500万株の登録やリップルについての記載。アメリカモルガンスタンレーが富裕層顧客向けにビットコインへの投資機会を4月に提供か。グレースケールが BAT、リンク、マナ、フィル、LPT を投資対象とする新たな投資信託発表。香港証券取引所上場の中国企業メイツがビットコインとイーサを合計約55億円分追加購入。メタマスクのモバイル版アプリがトークンスワップ機能を追加。コインチェックが NFT マーケットプレイス、コインチェック NFT ベータ版提供へ。ワンセックがダブルジャンプ東京とエンタメ分野における NFT コンテンツ開発での協業。伊藤忠商事がコーヒートレーサビリティ提供のファーマーコネクトに出資。ガウディがマイクロソフト4スタートアップスに採択。 NFT などを使ったコミュニティサービス事業推進を目指す。電力トレーサビリティシステムのアスエネが提供するプランが環境省の EV モデル事業に採択。
一つ目のニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが上場目論見書フォーム S1 の修正版を SEC へ提出し、ナスダックへの直接上場のために約1億1500万株を登録したことを開示したというニュースです。なお、修正版でも上場予定日は明らかになっていません。またコインベースは修正版フォーム S1 で SEC がリップル社を提訴したことも強調していて、そのような規制措置は最終的に同社の営業及び財務実績に影響を与える可能性がありますと伝えています。そして修正版フォーム S1 でコインベースは2020年12月31日および2019年12月31日に終了した年度において XRP はそれぞれ170億ドルおよび34億ドルの取引量と1億860万ドルおよび2710万ドルの総収益を表しています。2020年12月31日および2019年12月31日時点で XRP は当社のプラットフォーム上の資産のうちそれぞれ12億ドルと4億8590万ドルを占めていました。今後は XRP の取引に関連する取引量や総収益はなく、 XRP に起因するプラットフォーム上の資産が減少が予想されますと説明しています。補足をします。合わせてコインベースは NFT マーケットプレイスゾララボへ投資したことも開示しました。コインベースは2020年7月と2021年1月にゾラに合計約3300万円を投資したとのことです。過去に NFT マーケットプレイスのオープンシーへも投資を行っています。続いてのニュースいきます。アメリカモルガンスタンレーが富裕層顧客向けに3つのビットコインファンドで資産運用できるサービスを来月に開始する予定であることが CNBC の報道によって明らかになったというニュースです。CNBC は匿名の情報通からのリークによって報道しました。3つのビットコインファンドは、ギャラクシービットコインファンド LP、ギャラクシーインスティチューショナルビットコインファンド LP、FSNIDIG セレクトファンドです。ギャラクシービットコインファンド LP、FSNIDIG セレクトファンドの最低投資額は約270万円。ギャラクシーインスティチューショナルビットコインファンド LP の最低投資額は約5億2000万円となっています。情報通は、モルガンスタンレーのファイナンシャルアドバイザーがビットコインファンドの新サービスに関連したトレーニングコースを終了した後、早ければ来月にも顧客は投資を開始できる状態にあります、と CNBC に伝えています。モルガンスタンレーはリスク許容の観点から、はじめは約2億円以上をモルガンスタンレーに預け入れている人のみにサービスを提供する予定のようです。ギャラクシーデジタルの CEO マイク・ノボグラッツ氏は、ギャラクシーデジタルはアメリカの銀行で初めて富裕層のお客様にビットコインファンドへのアクセスを提供したモルガン・スタンレーと提携できることを嬉しく思いますとツイートしています。
続いてのニュースいきます。暗号資産専門の資産運用会社であるグレースケールインベストメンツが5種類の新たな投資信託を3月17日に発表しました。今回追加される5種類の投資信託は全て単一資産に投資を行う投資信託であり、それぞれベーシックアテンショントークン、BAT、チェーンリンク、リンク、ディセントラランド、マナ、ファイルコイン、フィル、ライブピュア、LPT の5つの暗号資産を投資対象としています。グレースケールはこれまでにビットコインやイーサリアム、ライトコインなど合計9種類の単一資産投資信託を提供しているため、今回の追加によりグレースケールの提供する単一資産投資信託は合計14種類となります。グレースケールの投資信託は適格個人投資家や機関投資家から志望を受け、その資金を元に暗号資産に投資を行う形をとっています。またビットコインやイーサリアムなど特定の銘柄の投資信託に関してはアメリカの公開市場で証券として取引がされています。公開市場で取引されているグレースケールのビットコイン投資信託 GBTC の価格がビットコインの市場価格と乖離していることを受け、今月11日にグレースケールの親会社であるデジタルカレンシーグループ DCG が2億5000万ドル分の GBTC を買い戻しています。さらにビットコイン投資信託に関しては現在も投資家による私募の新規受付を停止しています。続いてのニュースいきます。香港証券取引所に上場している画像加工ソフト開発企業のメイツが子会社を通じてビットコインとイーサリアムを合計5000万ドル約55億円分購入したことを3月17日に発表しました。メイツの公開資料によると、メイツは約 386BTC を2160万ドル、日本円にして約24億円で1万6000イーサを2840万ドル、日本円にして約31億円で購入したということです。メイツによる暗号資産への投資は今回が初めてではありません。メイツは今月7日にも約 379BTC を1790万ドル、日本円にして約19億円、そして15000イーサを2210万ドル、日本円にして約24億円で購入したことを発表しています。そのため同社のこれまでの暗号資産への投資額の合計は9000万ドル、約98億円となるということで、保有する暗号資産の内訳は約 765BTC と31000イーサとなります。暗号資産への投資の理由としては、将来的な価値上昇への期待、財務ポートフォリオの分散性の向上、投資家に対し新技術への需要姿勢を示すことなどが挙げられています。またイーサリアムに関しては同社独自の分散型アプリケーション DApps の開発も視野に入れているということです。続いてのニュースいきます。暗号資産ウォレットのメタマスクを提供するコンセンシスがモバイルアプリ版 iOS と Android のメタマスクにトークンスワップ機能を追加したことを3月17日に発表しました。スワップ機能とは2020年10月からブラウザー版メタマスクで提供されている機能です。メタマスク内でトークンの交換を行える機能のことで、メタマスクが複数のマーケットメーカーや分散型取引所 DEX などのデータを組み合わせ最良の交換レートを提供します。これによりユーザーは複数の取引所を比較せずに最適な価格と最も低い手数料でトークンの交換を行うことができるということです。なおモバイルアプリ版メタマスクのスワップ機能は3月17日から利用可能となっています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営するコインチェック株式会社が NFT を取引するマーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版を3月24日より提供開始することを発表しました。なお暗号資産取引サービスと一体となった NFT マーケットプレイスは日本初であり、サービス開始時点では2つのゲームタイトルで利用できる NFT をコインチェックで取り扱う13種類の暗号資産と交換できるということです。またリリースによると、コインチェック NFT ベータ版は従来の NFT 取引において課題とされていたネットワーク手数料ガス代の高騰や複数のサービスを介す取引方法などの課題を解決したオフチェーンの NFT マーケットプレイスになるということです。コインチェックの口座を保有するユーザーは誰でも NFT の出品購入保管が可能であり、出品購入にかかるネットワーク手数料ガス代は無料となります。コインチェックでは2020年8月に NFT マーケットプレイスの立ち上げを発表して以降、国内外で人気のある6つの NFT 発行体と連携しながらコインチェック NFT ベータ版の提供開始に向け準備を進めていました。なおリリースにはサービス開始時点の対象ゲームタイトルについては記載がされていません。補足をします。コインチェックはマーケットプレイス事業において昨年より連携の発表を行ってきました。昨年9月にはエンジンと連携を開始し、エンジンの提供するブロックチェーン資産発行ツールエンジンプラットフォームを通じて発行された大人気ゲームマインクラフトで利用可能な NFT を取り扱うべく検討を進めるとし、同じ月にブロックチェーンゲームザ・サンドボックス内で利用可能な NFT をマーケットプレイスにて取り扱うべく連携を開始するとしていました。そして昨年10月にはダッパーラボと NFT プラットフォーム事業において連携を開始し、クリプトキティーズで利用可能な NFT の連携の検討、11月にはクリプトゲームス株式会社と連携を開始し、同社のクリプトスペルズで利用可能な NFT の取り扱いを検討、そして12月にはアニモカブランズと連携し、同社の F1 デルタタイムで利用可能な NFT の取り扱い検討、そして今年2月にはチリーズと連携開始し、同社のソシオス .com で利用できる NFT の取り扱い検討を開始しています。続いてのニュースいきます。株式会社ワンセックがダブルジャンプ東京株式会社とエンタメ分野における NFT コンテンツ開発での協業を3月18日に発表しました。ワンセックのリリースによると、今回の協業によりワンセックが独自でネットワークするコンテンツホルダーおよびクリエイターの NFT 事業化をワンストップで支援できる体制を作るということです。また創作したアートの NFT をクリエイターが発行販売できるよう、版権元への許諾とロイヤリティ分配のスキームの検討も推進していくということです。 ワンセックはアメリカ・ロサンゼルスと東京に拠点を持つ 3D テクノロジー技術と AI の研究開発を駆使したバーチャルヒューマンの企画・開発を行う企業です。 3DCG で開発したデジタルヒューマンに最先端の AI を搭載し、インタラクティブな会話を可能にするワンセックオリジナルの AI エンジン OneAI の提供や、アーティストやタレントの収益化のデジタルシフトを目的としたワンデジタルの提供を行っています。またワンセックでは俳優の水嶋博のバーチャルヒューマン化や、実業家である堀江貴文氏のバーチャルヒューマンプロジェクト堀江ロイド貴文の取り組みのほか、タレントアーティストである錦戸亮氏と赤西仁氏による共同プロジェクト NA の YouTube チャンネルノーグッド TV のオフィシャルパートナーを務めています。新しい経済編集部はワンセック代表取締役ファウンダー兼 CEO 宮地氏へ取材を行っていますので、ぜひ記事の方を参照してください。補足をします。ワンセックはファンコミュニティサービスフィナンシェを運営する株式会社フィナンシェと昨年5月に提携し、バーチャルライブ開催に向けたアーティスト支援開始を発表しています。またワンセックは今年2月にセレス、グミベンチャーズファンド、イグニス、イーストベンチャーズ、国光博直氏など複数の個人投資家、複数の著名人らから累計約 2.7 億円の第三者割当増資を実施したことを発表しています。NFT に関する解説の記事もリンクを貼っておきますので、こちら NFT より深く知りたい方はこちらのリンク参照してください。続いてのニュースいきます。伊藤忠商事株式会社がスイスのファーマーコネクト社へ出資し、業務提携することを3月16日に発表しました。ファーマーコネクト社のリリースによると、この出資はファーマーコネクトのシリーズ A によるもので、伊藤忠商事をリード投資家に900万ドル、日本円にして約 9.7 億円の資金調達を行ったということです。ファーマーコネクト社はブロックチェーン技術を利用したコーヒー豆のトレーサビリティプラットフォームファーマーコネクトを開発する企業です。このプラットフォームはコーヒー豆の産地から一杯のコーヒーとして消費者に届くまでの情報をつなぐ仕組みが構築されており、ユーザーは手元のアプリから購買したコーヒー豆の栽培環境、ブレンドの詳細、流通過程などの情報を得られるようになっており、サプライチェーンの透明化が実現しています。なお、ファーマーコネクトは IBM のブロックチェーン技術によって開発された IBM フードトラストを基盤に構成されています。またコーヒーは生産の大部分を発展途上国に依存しており、労働環境の向上や環境に配慮した産地開拓などが喫緊の課題となっています。ファーマーコネクト社はトークンを利用してこれらに対応するサステナビリティプロジェクトにユーザーが直接参加できる機会も提供しており、国際相場の乱高下や気候変動に伴う栽培環境の変化にさらされる生産者の持続可能な生産を支援しているということです。伊藤忠商事では将来的にこの取り組みを他食品に拡大し、さらなるサステナブルな商品の展開を目指していくということです。補足をします。伊藤忠商事は2019年よりファーマーコネクトの展開に参画しており、ファーマーコネクト運営委員会の中で唯一のアジア企業として日本から世界のコーヒー産業を発展に寄与してきたということです。伊藤忠商事は60年以上にわたり日本をはじめとする世界のメーカーや小売飲食店に中南米等のコーヒー豆を供給し、食の安心安全確保のためかねてよりトレーサビリティを確保してきましたが、伊藤忠が2019年に発表したリリースでは、商いの次世代の観点からファーマーコネクトに参画をしたということです。続いてのニュースいきます。株式会社ガウディがアメリカマイクロソフトコーポレーションが提供するスタートアップ支援プログラム、マイクロソフト4スタートアップに採択されたことを3月18日に発表しました。マイクロソフト4スタートアップでは、独自のイノベーティブなテクニカルソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的としており、すでに140を超える国と地域でプログラムが展開されています。このプログラムに採択されたスタートアップ企業は、テクノロジーのサポートに加え、マイクロソフト社のグローバルな営業部門及びパートナーと連携し、事業拡大に適した専用のリソースが提供されるということです。ガーディは今回のマイクロソフト4スタートアップス採択により、日本が誇るエンターテインメント領域からグローバルに挑戦するということです。またファン主体のトークンエコノミーの実現に向けて、NFT などのブロックチェーン技術を活用したコミュニティサービス事業を推進するということです。補足をします。ガウディでは漫画やゲーム、アイドルなどの IT コンテンツを中心としたコミュニティサービスを提供しています。現在集英社、ソニーミュージックエンターテインメント社、アニプレックス社、大手ゲーム会社、大手スポーツチームなど数々の大手エンタメ企業との共同事業を開始しています。続いてのニュースいきます。アスエネ株式会社が環境省の再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフワークスタイル先行導入モデル事業における EV 電気自動車購入補助金の対象となる再エネ電力メニューとして、アスエネ社が提供するアース100プランが採択されたことを3月18日に発表しました。アスエネはブロックチェーン技術イーサリアムを活用した独自の電源地域特定システムを有しており、このシステムにより再生可能エネルギー 100% の電力サービスと地産地消のクリーン電力小売サービス事業を展開する企業です。アスエネでは再エネ比率 100%、 CO2 ゼロの電力を提供する料金プランアース100プランを提供しており、このプランが今回採択されたということです。 この事業はグリーン社会の実現を進めるため、電気自動車、燃料電池自動車等の導入拡大と同時に、再エネ電力を使用したゼロカーボンのライフスタイルの普及や、日常及び非常時の両方で活用できる重放電設備、外部給電機の普及を促進することを目的とした、電気自動車や燃料電池自動車等と再エネ電力や重放電設備をセットで導入する先導的取り組みを支援するモデル事業です。環境省では消費者が再エネ 100% 電力の調達とモニタリング調査等に協力することを要件に、対象となる電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入に対し補助を適用しています。リリースによると、アスエネアース100プランに申し込むことで、法人及び個人の消費者が EV 購入時に最大80万円、プラグインハイブリッド車 PHV には最大40万円、燃料電池車 FCV では最大250万円の補助金が受けられるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日は多くの特集記事がすでに上がっております。まず一つ目が、ダッパーラボの NBA トップショットプロデューサーであるベニージアン氏にインタビューした記事となっています。こちらでは NFT 市場を牽引してきたダッパーラボの説明や、ダッパーラボの独自ブロックチェーンフロー、そしてベニージアン氏にダッパーラボが NFT の可能性を信じきれた理由や、ダッパーラボがなぜブロックチェーン分野で多くの実績を残してきたのかなどを聞いております。こちらぜひご覧いただければと思います。そしてもう一本、昨日発表のあったスクエアエニックスと提携したブロックチェーンゲーム企業ダブルジャンプ東京の CEO 上野博信氏に緊急取材をした記事が上がっております。こちらで上野氏にはスクエアエニックスとの今回の提携の狙いや、今後この提携により何をやっていくのか、そして日本の IP コンテンツの課題、そして上野氏が考える NFT と、そしてその今後について聞いております。ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。そして最後のお知らせです。新しい経済とコインポストが提携しお送りしている YouTube 番組コネクトの新企画クリプトバーが開店しております。こちらでは新しい経済編集長のしだらゆうすけとコインポスト代表の鏡隆人が雑談ベースでブロックチェーンについて語っていく番組となっております。今後ゲストもお呼びして語っていく番組になっておりますので、ぜひ今後楽しみにしておいてください。こちらの動画は新しい経済からもご覧いただけますので、ぜひ記事からご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。